寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めまして、皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今夜はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。はい、
先日雑誌のプレジデントから、稲盛さんの言葉として謙虚さは魔除けだというのがありましたけども、はい、それについてちょっとご紹介をして、市民新聞の内容にそれを使いましたよということを報告しました。でそこのプレジデントという雑誌にですね、いろいろ見てますと、はい、ちょうど先月号のここにもあるんですが、辛口の評論家が選ぶ戦後日本のリーダーベスト10というのがありましてね、トップ10っていうのかな、当然ソニーの森田さんとか、今生きてらっしゃる方でいうと稲盛さんとかね、京セラの松下幸之助さん、田中角栄、こういうような方々が出てくるわけですけど、そこに原丈司って、時々私お話しますけども、うちの弊社の株主でありました原丈司さんも、日本の戦後のリーダーベストトップ10に入ってきていると。すごいなとこうびっくりしたわけですよね。その方がうちの株を持ってくれてた、で妹も社外取締役でずっとやっていただいてたと、いうこともあって、非常に、うちの会社もっと本当はこんな立派な株主なりであり、アドバイザー取締役がいたにもかかわらず、まだ大きくなれてないっていうのは自己反省を伴いながらですね、すごいなということを改めてこのプレジデントという雑誌を、読んでました。そのプレジデントの中にですね、私が、非常にいつも興味を持って取り組んでますけども、座禅と瞑想というテーマがありましてね、で私もあることをきっかけに、18の時から今日まで、45年目になりますけど、毎朝瞑想して般若心経を唱えて一日スタートしてます。45年間基本的に欠かしたことないので、海外行ってても日付変わると飛行機の中で瞑想して般若心経を唱えてみたいなことをずっとやり続けて、45年もやってるとですね、いろんなことちょっとしたあの気の流れが変化してるとか、そんなようなことも瞑想の時にふと入ってくて、決してこのそういうことが受け止めができたというのはある意味無の境地になりきれてないという反省もあるわけですけども、でも実際そういったことを日々重ねていく中で、ささやかな動き、自然の動き、エネルギーの動き、変化、こういったものを捉えることも自分にとって一つの大事なお役目というか、自分にできることなのかなと、それをいかにこう情報発信をしていくと、人のお役に立てるのかなと、こんなようなことも思ったりして、実際に神戸の地震もあれは94年でしたかね、だからもう25年も前のことですけども、あれの前の数ヶ月前にその状況を夢の中でこう感じ取って、年明けにこういう地震来るということを友達に言ってて、その通りなったということもあるんですけども、今日はその決してその超能力の話に時間を割くということではなくて、その座禅と瞑想ということで、座禅ということをちょっとこう掘り下げていくとですね、日本にもいろいろ座禅の宗教があって、特に今回は臨済宗の室町さんという老子の方がお話を書かれてたので、それちょっとご紹介申し上げたいと思いますが、この方の友人にロッキー青木さんって言って、アメリカでですね、パフォーマンスを伴うステーキのお店をやって、もう全米で大ヒットした、日本人で初めてアメリカンドリームを達成した人間というのがロッキー青木さんという方いらっしゃるんですね。もうお亡くなりになってますけど、非常に、パワーボート、モーターボートの競争が好きで、 水上で200キロぐらいで突っ切っていくすごいレースに出たりして、まあ、そこで事故大きな事故の中から立ち上がってきたりというふうなことで、まあ、非常にいろんな、本も書かれたりしてね、世界的に有名な方なんですけども、まあ、この人がこの方がトランプ氏の若い頃とですね非常に親交があったということで、でトランプさんにそのロッキーさんがですね禅の境地をもちょっと聞いたらしいんですね。そうするとトランプ氏はどう答えたかというと、まあ、禅というのはボイドの心の在り方だと。でボイドというのはある意味空っぽというかない何もない状況なので、英語で他によく言った答えだとエンプティーとかね、ナッシングというのがあります。まあ、空っぽとかもともと何もない、であるものがなくなったりするときにこうナッシングというふうなことを使ったりすると、まあ、あることからない状態になったということなので、でも無の境地ではもともと無なので、
はい、
まあ、エンプティとかナッシングよりもっと純粋に無の言葉をトランプ氏は表したんじゃないかということを、ロッキーさんがこの室町老氏にお伝えになったと、まあ、こういうふうに聞いてます。まあ、そういった中で、禅という部分の中で先週でしたかね、先々週もお話ししました禅問答というのがありましたよね。まあ、そういった禅問答というのを一つ例にとってみると、例えば、そうですね、これロッキーさんがトランプさんに聞いたんだと思うんですけども、禅っていうのはどういう禅問答ってどんなことってこう聞くとですね、ロッキーさん、あ、ごめんなさい、トランプさんはですね、まあ、ビリヤードみたいなもんだと、まあ、こういうふうな答えがあった。要するに彼はこれロッキーさんのコメントですけども、ビリヤードの台っていうのはスタートするときは球がきちっとこう並べてありますよね。そこにトランプ氏が勢いよくドーンと一発球を入れて球を散らしていくと、
はい、
要するに議論をするときに大きなきっかけを作る役をすぐ彼はやってしまうんだと。で普通の人は議論のきっかけだけ作ってごちゃごちゃにして、なんかみんなが大変だと、えらい議論が始まったって言ったことで終わってしまうけども、トランプさんは確実に全ての球をあるべき穴に入れて終わりにすると、収めどころまでちゃんと認識してその球の一発目の球をドーンとぶち当てて散らすんだと。だから彼はそういう天才だということをロキア・オキシはトランプ氏の若い頃を評した。決して自分勝手なことばっかりやってるように見えるけども、非常に戦略をちゃんと考えて、そして収めどころを知っていると、まあ、ついこの日曜日に北朝鮮に突如と言って、というか、はい、金正恩氏とですね、あそこの反問店のところで会いましたよね、
はい、
あれも前日にフェイスブックで呼びかけをしてということでしょ、
はい、
フェイスブックをもうフル活用しているのはもう多分トランプ氏世界ナンバーワンだと私は思ったりするんですけども、そういった意味からするとトランプ氏というのは、まあ、いろんな賛否両論あるけれども、収めるべきところにきちっと収める、またはとんでもない外交のように思えるけれども、比較的相手にとっても心地のいい状況を作り出すということについては天才なのかもしれないなと、最近僕はつくづくそういうふうに思ったりするわけです。だから問題提起したり問題を、まあ、誤解したりしてうまくいってない状況のまま自分の理論を正当化して終わってしまうんじゃなくて、それをなんとか収めるところまで持っていく、これがやっぱりリーダーとして必要なんだなと。私自身も会社の中でいろんな提案をしますけども、社長の言ってること分かんないなと言って、私の意見に分からない人、賛同できない人はやめてもらってもいいとこうつい思ったりですね、本当に言ってしまったりということもあって大反省とか自己反省するんですけども、そこで終わらせるんじゃなくて、いくらそういうことを仮に言ったとしても確実に収めどころまで導いていくということを、これを根気強くやり続ける、これがやっぱりリーダーとして大事なんだなと、これも本当自問自答しながら自分自身に厳しく言い聞かせていかないなというふうに思ってます。まあ、そういった中で一つのものの考え方は善か悪かというふうに考えてもですね、何が善で何が悪かというふうに考えると、まあ、いつも言ってますように個人の価値観によって違うし、国とか宗教によって全く善悪が変わります。例えば一つの事例としてお蕎麦とかを食べた時に、日本だとズズズズっとこうすする音っていうのは決して雑音じゃないけど、
はい、
海外の人が来るとなんて行儀悪いんだとこう思いますよね。でもそのそれぞれの食文化に照らし合わせてみると決してそうでもないんだと。例えばスズムシが鳴いてる音を私たち日本人が聞くといい音色だとこう思うんですが、海外の人は雑音としか言わないんですよね。特にヨーロッパの人でみんなへって思いますよね、
はい、
でもやっぱりこれって価値観の違いで、じゃあスズムシの音を心地よく感じない人は 悪なのかっていうと決してそうではないですよね。で見てみると善悪っていうのはやはり個人の価値観で決まるので、決して善悪ということを問うこと自体もちょっとおかしいということに考えていくと、本当のこの善悪またはそうですね、正しいかどうか悪いかということよりも公平平等ということ、そしてその無ということに基づくその公平というか価値観、個人の価値観にとらわれない心の在り方ということを聖徳太子さんがですね、唯摩経という中に不二法門ということが出てきてですね、生と死とかあるとかないとかそういった相反することを絶対平等の境地で、まあ、一つ討論をした、まあ、教えみたいなものがその唯摩経という中の不二法門ということに出てくると。で唯摩という人はこれ実はインドの、非常にお金持ちでですね、在家で、いろいろ仏教をやってた方なんですね。この方が体調子悪くなったんで、みんながちょっとお見舞いに行くということになって、お釈迦さんの方からね、お見舞いに行ってこいとこう言われるんだけど、とにかくその唯摩さんはすごい問答に長けてて、何を聞いてももう打ち負かすことできない。その中でじゃあお前行ってこいということで言われたのが文殊菩薩さんなんですね。で文殊菩薩さんが行ってですね、いろいろまあ励ますということと同時に、いろいろ問答をやれば彼元気になるだろうということですね、その問答をしていく。でそのそれで平等ということはどういうことなのかって言ったときに、すべてのものにおいて言葉もなく説くことも示すことも認知することもなく一切の問いと答えを離れることが絶対平等の境地だと、まあ、こういうふうに文殊さんはおっしゃったわけですね。じゃあ次あなたの番ですよって言ったときに、唯摩さんは何も言わずじっと黙ってたの。その姿を見て文殊菩薩は素晴らしいと、本当に素晴らしい、ほんのわずかな文字一つまたは言葉一つもない、これこそ絶対平等の境地であると、まあ、こういうふうに受け止めされて感服されたということ、まあ、受け止める側の心が本当に穏やかで正しければですね、いい意味の受け取り方もされる、まあ、この前のこんにゃく問答ということの誤解ということから少しそういうお話をしましたけども、
はい、
問答のあり方ということについて、まあ、ここまで掘り下げて考えていくというのは本当に素晴らしいことだなというふうにも思います。まあ、とにかく禅の教えというのはとにかく修行が伴って成り立っていくので、まあ、キリストとかイスラムとか、まあ、仏教の中でも、神とか仏にすがって幸せに導かれるという考え方とはちょっと行が伴う分苦痛が伴うというか、時間がかかって修行しないといけないので大変かと思いますけども、まあ、そういったようなことも前向きに捉えていくことがこれから私自身も一つの自分自身に生きかせることとして大切にしていきたいと思ってます。
ありがとうございます。この番組は FM 舞鶴のホームページからポッドキャストで最新の番組から過去の番組もいつでもどこでもインターネットでお聞きいただくことができます。繰り返しお聞きいただけますので、ぜひ FM 舞鶴のホームページにアクセスしてみてください。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りしました。田中さん、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。